Sound art. Something delicious.
先週思い出した幼馴染に連絡が取れた方はいらっしゃいましたでしょうか。今は SNS がありますから、知り合いをたどっていくと、もしかしたらつながれるかもという可能性は低くはなさそう。こんばんは、国です。幼い頃のおなじみというのが幼なじみ。友達という感覚は案外身近に使う言葉で分かっている気がしますけど、なじみというとちょっとあまり使ってない言葉かもしれません。先週の話だと、なじみの慣れるにはおとなしく従うという、まあトナカイですね。そちらの意味が含まれるのが分かりました。そこまでおとなしく従うかどうかはわかりませんが、お店とかだとね、おなじみさんって言われたり、自分でもなじみの店っていうふうに思ってる店あるんじゃないでしょうか。こっちだと使うことは身近かなという気もします。やっぱり人よりも物でしょうか。そうなってくると、幼なじみというのもまあ、人には限らずに、何か物とか、あるいはペットとか、そういうのも馴染むでしょうね。体に馴染んだ洋服とか、使いやすく馴染んだ道具とか、まあ、小さい頃から使っているものはありますでしょうか。まあ、洋服はね、サイズがあるからちょっと無理ですかね。小さい頃から馴染んだものって何でしょうか。今ふっと浮かんだのは、道ですね。実家の近くの道というのは、まあ道自体はあまり変わってないです。道の左右の風景はもう全然変わっちゃって、家もビルもね、全く違いますけど、道の形自体は変わってないです。あとはそのね、近くにある桜並木ですね。ここは変わってないです。毎年通りがかると、まあ懐かしくなりますね。その道は高校に通うときにいつも自転車で遅刻しそうで走った道ですからね。やっぱり懐かしく馴染んだ道です。街によっては道が全く変わってしまっているというところもありますから、そうなってくると結構ショックですよね。歩いて行ってこちらに行けるはずだと思って行ったら行き止まりだったとか、私ね以前にあるんですよ。自分の家の近くじゃなかったですけど、新興住宅地だったと思います。昔はね、野原や田んぼばっかりだったところね、道がこうくねくねっとしてたりしてたんですけど、そこに久しぶりに車で通りかかった時に、こっちに抜けれるはずだなと思ってこうピュッと行ったら、全然道がないの。ええー、と思ってもうびっくりしました。開発されて道が綺麗になって、まっすぐになっちゃったんですね。お店も増えて、家も増えて、まあ本当にびっくりで、いやー、道が変わっちゃうってすごいなーって思いましたね。さあ、今宵もそんなおなじみのことを考えながら、幼なじみの旅、参りますよ。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、様々なジャンルの美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound art. Something delicious.
幼馴染。
Chapter 4. People.
人。実際に幼馴染だったという話は芸能界でもあるようで、誰と誰が幼馴染なのかなというのをちょっと気になって調べてみました。今ね、パッと出てきたのが、土屋太鳳と野村勇気と。太鳳さんは小さい頃から男子とサッカーしたり野球したり喧嘩して遊んでいたそうで、まあ、その仲間だったということですね。それから、モデルで女優の七尾と、モデルでタレントの佐藤佳代と。この二人は幼稚園時代の幼馴染。二人でおままごとをして遊んでいたと。なるほど。 この二人ね、並ぶとすごい迫力ですね。そういえば、キムタクとマツコデラックス。この二人も高校の同級生らしいですね。これはね、テレビで見ました。一緒に番組に出てましたね。なんかこういうのって本当面白いですよね。あの人があの人とって、まあそういうのですけど、実際には友達だったとか、まあそういうことではなくて、学校が一緒だったっていうことを後で知ったと。で、それから交流が始まったということのようなんですが、そういうのだってありますよね。大人になってから、そうだったの?とかいう話で盛り上がって、そこから付き合い始めるとか、あるあるです。さあ、芸能界、さらには、嵐の桜井翔と森泉と、この二人も幼馴染。小学生の時にバスが一緒で、一緒に帰ってたと。うん。で、こちらは泉さんのお兄ちゃんが、桜井くんの一つ上で仲が良かったということらしく、まあ、こういうパターンも確かにありますね。兄弟が幼馴染だから知ってるよっていう、まあそういう感じですね。芸能界じゃなくてこちらもテレビで仕入れたネタですけれども、大河ドラマでやってました。西郷隆盛と大久保利通。これくらいの大物同士になるともうちょっとすごい話ですよね。舞台は鹿児島県。でもこの二人だってもともとそんなに恵まれていたというわけではなく、まあ苦労して政治の表舞台に出ていくことになったと。大久保の方はまあ役人の息子だったんだけれども、不遇の時代があった。こういう場合はまあ後々関係がおかしくなると余計ややこしいですね。ずっと知ってて、まあ割と仲が良かったはずなのに考え方が変わっていくことで、たもとを分かっていくと。これもね、悲しいですね。こういうのはね、別に幼馴染とかじゃなくても、まあ大人になってから知り合った人との間でもあり得る話ですよ。すっごく仲良くなったんだけど、今はちょっと疎遠になってると。まあそれぐらいならいいですけど、仲悪くなっちゃったりするともうね、目も当てられない。仲良かった分ね、すごく応えますよね。でもこの二人ぐらいの人たちになってくると、その仲違いが国の行き先を左右するとかいう話になってくるわけで、それはちょっと喧嘩しましたとかね、意見が合いませんでしたとかいう話では済まなくなってくるわけです。実際にはどういう気持ちだったのか、本人たちにぜひ聞いてみたいものです。頭が切れる人たちでも、いや、反対に頭が切れるがゆえに意見が異なっていってしまったということなのでしょうか。自分のことで考えてみれば、まあ政治家になった人とか、財界で有名になった幼馴染というのはいないですね。というかまあ多分高校ぐらいまで含めるとすれば、もしかするとね、いらっしゃるのかもしれないんですけれども、情報が入ってこないんで、まあさっぱりわからないです。皆さんはどうでしょうかね。昔の同級生とか、まあ学年が近くて学校が一緒だった人の噂というのは入ってくるんでしょうか。私の場合はね、もう全くないですね。同窓会とかもね、あんまりないし、ほとんど出席してないし、多分育ったのが、まあ、地方や田舎とかになればね、もう少しね、実家に帰るとお母さんがね、あそこの誰々ちゃんがどうしたこうしたって教えてくれるんじゃないかと思いますけど、私は名古屋市なので、まあそういうのないんですね。大体みんなも引っ越しちゃって、そこにいない人の方が多いんじゃないでしょうか。うちはたまたままあ小さい頃から住んでたところに、今もね、母がずっと住んでるんですけれども、周りは本当変わりましたね。今私が子供の頃から同じようにある家というと、家の面してる通り沿いでもね、2軒くらいしかないんじゃないですかね。もし幼馴染で誰か有名になってる人がいたら知りたいな。これ知ってるっていうのが言いたいわけですよ。大体。で、こちらにとってはもう本当にただね、それだけのことなんですけど、とっても嬉しいね。でもきっ と、その有名になった方からすると、そういう人たちはもう同級生とか全部対象になるわけで、いっぱいすぎて誰が誰やらわかりませんという感じになってくるだろうと思うので、本当お察しします。大変ですよね。でも万が一覚えてるわよとか言ってもらったら、めちゃくちゃ嬉しいでしょうね。あなたの幼馴染、今はどうしているのか、ちょっと知りたくなってきませんか？
Sound Art Something Delicious
幼馴染 Chapter 5 Create 創作。
幼馴染というとどうしても浮かんでくる歌があります。これはリアルタイムで聴いていたわけではなく、流行ったものを後から聴いて知っているという曲です。発表されたのは昭和38年。A 六助、中村八大という六八コンビによる名作というと、まあ数多くのヒットがありますが、今日のタイトルから、まあご存知の方はこれだなって思ってますね。余談ですが、これに歌手の坂本九が加わると、689トリオになります。福島のコロンビアサンバガラスから689トリオへ、時代は進んでいきました。はい、話戻ってタイトルは、ズバリ、幼馴染。この曲多分ね、皆様一度はどこかで聞いたよって思われるんじゃないでしょうか。歌はデューク・エイセス。懐かしいですね。歌い出しはこうです。幼馴染の思い出は、はい、思い出が何だったかすぐ出てきますでしょうか。はい、レモンですね。青いレモンの味と。この時点でレモンの味何と言って引きつけられます。 A 六助さん、さすがです。で、この詩は本当に調子が良くて、こうなんかすぐ覚えちゃう。七五七五七五七五なんですね。たたたたたたたたたたたたと。これが一番ごとに4回繰り返される。で、全部で10番まであるから40回です。さあ、ではこの歌のイメージをキーワードで巡ってみましょう。幼馴染の思い出。幼稚園、お手手をつないでいく。小学校運動会のかけっこ。鏡とにらめっこ。ニキビ。ラブレター。あなたのイニシャル。学校を卒業してばったり出会う。翌日電話をして食事に誘う。プロポーズ。口づけはレモンの味。結婚後2年。パパとママ。結婚後4年、幼子は幼稚園。幼馴染の思い出が愛しごと重なる。さあ、キーワードメドレーによる幼馴染のイメージチェック、思い出せましたでしょうか。ストーリーになっているのとリズムがいいから案外覚えている方は多いのでは。ちょっと怪しかったなという方はぜひ確認してみてください。
Sound Art Something Delicious
幼馴染 Chapter 6 Feast ごちそう。
幼馴染の歌に出てくる食べ物というと、レモンというのはクリエイトでやりました。もうこれはね、すり込まれてますね。青いレモンの味がするって。この歌聞くともう、そうねーとか思っちゃうんですけれども、実際にレモンのことを考えてみるとですね、まず青いレモンというのは世の中にはありません。少なくとも私は見たことがないです。ご覧になったことある方いらっしゃいますかしら？以前にね、信号の話をした時があったと思うんですけれども、あの時も青信号って言うけど実は緑だよねって話をしました。そうです。レモンはあるとしたら緑です。 でも一般的にレモンの色っていうと黄色いですよね。正確に言うとレモン色というのはやや緑を帯びた薄い黄色のことなんだそうです。色見本にあるくらいで、19世紀にヨーロッパで誕生した絵の具のレモンイエローが日本で知られるようになってレモン色になったということです。これは定番。緑は黄色くなる前の色だから若い色だっていうことになって、緑のレモンというと若い頃というイメージが湧くわけですよ。この詩を書いていたのは A 六助さんでした。これはなぜ青いレモンと言ったのかというところまでは調べてないんですけれども、やっぱ語呂的にね、幼馴染の思い出は緑のレモンの味がするっていうよりはね、青いレモンの味がするって言った方が、まあ収まりがいいですよね。そのせいなのかどうかはわかりませんけど、この歌を知ってる人なら、幼馴染の色は青いレモンともうインプットされてるわけです。ちなみにですね、17世紀頃のオランダ全盛期では、静物画です。静かなものの絵と書くあの絵で、レモンはその高級感から人気の題材であって、レモンを中心に描いた多くの静物画が現在にも残っているということですよ。その頃のレモンは高級だった。確かに輸入しないと食べれませんからね。そういうものは何でも贅沢な高級品になるわけです。バナナも昔は高級品でしたからね。さて、レモンです。レモンは、レモンの木一本でどれくらいの果実が取れると思われますか？はい。私が調べた限りでは、レモンの木一本で100個から150個ほどの果実が取れるということです。結構取れますね。高さは3メートルくらいになると。レモンの原産地はインド東部のヒマラヤで、アラビア人によってスペインに伝えられ、その後ヨーロッパに伝わり、現在では北米、中南米、アフリカでも作られます。生産量はインドが1位、2位がメキシコ、3位が中国と。この他にアルゼンチン、ブラジルなんかも多いです。日本の国内で有名なのは広島県、愛媛県あたりですね。このレモン、みかん科みかん属の常緑低木、またはその果実のことでありまして、柑橘類の一つで、主に酸味や香りを楽しむ。ほんとそうですね。もうレモン見たらなんかこう、口の中がこうじわじわっとして、酸っぱいっていう、そういう感じしますよね。条件反射です。不思議ですけど、緑色のを見てもこうはならないですね。ところで、レモンは大量のビタミン C を含んでいると思われがちですが、なんと実際には柑橘類の中ではグレープフルーツや柚子など、あるいは柑橘類以外のキウイフルーツやブロッコリーなんかも、レモンよりもビタミン C の含有量が多い食品があるということです。これ結構驚きですね。さらにはインドから伝わって、古代ヨーロッパではレモンは観賞用の植物だったそうです。見て楽しむものだというわけですね。外国からやってきた高級感ある植物っていう感じだったんじゃないでしょうかね。それがその後、アラブ人による異色同源の思想によってレモンを使った料理とかシャーベットが出てきたと。それが地中海の国々に伝わっていくと。アメリカに伝わったのはコロンブスの渡米によるものだったそうです。まさにレモンは伝道師みたいですね。スペインなんかだとレモンの葉っぱまで使うらしいですよ。一年中収穫できて、この葉っぱを揚げたパパラホテスというデザートがあると。葉っぱをフライのように揚げて、食べるときは葉っぱをこう手とか歯で取り除いて、フライの部分だけをいただくというと、葉っぱは食べないっていうことですね。家庭やレストランの定番メニューなんですって。 知りたい病がうずうず。調べました。ざっとのイメージとしては、ドーナツの生地のようなのを作って、そこにレモンの皮をすりおろして混ぜて、レモンの葉っぱにつけて、これを油で揚げると。そして食べるときにこのレモンの葉っぱを外す。硬いから食べれないらしいですね。ほう。葉っぱから移るほのかなレモンの香りのするドーナツのような感じらしいですよ。パパラホテス。ちょっと食べてみたいですね。他にはモロッコでは、レモンが料理の下ごしらえに使われるんだそうです。なんとレモンは市場では果実の売り場に置いてはいなくて、ハーブや唐辛子などのスパイスに近い野菜という位置づけで売られているらしいです。なるほどね。生のレモンではなくて、レモンを塩漬けにしておいて、タジンで作る煮込み料理やクスクスに使うと。なんだかこうね、いろんなスパイスとも混ざり合ったエスニックな香りが漂ってきそうです。日本に伝わったのは、静岡の熱海で湯治に来ていた外国人が庭先にレモンの種をまいたのが始まりと言われているそうです。まあ、静岡あったかいですからね、ちょうどよかったですね。私はね、オーストラリアで庭にレモンがある家に行ったことがあります。庭にレモンって驚いたのを覚えてます。日本の場合は神奈川県で見たことがあるかな。庭にレモンなんて憧れちゃいますが、ちょっとね、うちのあたりだと気候が合わないでしょうね。残念です。
Sound art. Something delicious.
さて、たっぷりと幼馴染を楽しんだ2週間、あなたの世界は少しその頃に戻れましたでしょうか。未だに交友が続いている幼馴染がいるという方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。羨ましいです。よく考えてみると、その頃知り合った人たちというのは、いろんな種類の人がいたということでしょう。今自分の周りの友達っていうと、まあ、一緒にね、何かやったりとか、何かきっかけがあって知り合ったりとか、そういう人たちのはずですけど、幼い頃一緒に何かやっていた人たちっていうのは、割とたまたま一緒になったから一緒にいたっていう、まあ、そういうのも結構あるんじゃないでしょうかね。お隣の席だったとか、行き帰りが一緒だったとか、まあ、そんな感じです。だからその人がどういう人とか、どういうお家の人だとか、そういうのあんまり関係なかったりしませんかね。ある意味純粋にただ友達だったという、そういう関係とも言えなくはないです。なんだか不思議ですね。一期一会というのがぴったりかもしれません。ですからまあ、この旅のきっかけになった朝ドラのあの幼馴染たちのように、後々の自分に影響を与えることになる人と、この時期に出会っているっていうのはまあね、奇跡みたいなもんでしょうね。出会うべくして出会っている。目的意識がはっきりしている人はもうこういう時から違ってたっていうことでしょうか。引き寄せの法則って言いますからね。そういう幼馴染を持っている方は本当にこれからも大事にしてください。そして人じゃない方のおなじみ、物だったり動物だったりそういうものがあるという方もやっぱり強い吸引力があるんでしょうね。今はいろんなことを片付ける方向が主流になっているようですが、こういうものはやっぱり片付けない方がいいのではないかと思います。たまたま出会った宝物、それが幼い頃出会ったおなじみ。きっとたくさんはないでしょうけど、一つでもあれば絶対に大事にするべきです。それだけであなたは幸せな気持ちになれる。とても幸運なことです。でもないからといって悲観することはありません。今からでもおなじみを作ればいいわけです。ちょっと周りを見回してみて、何が自分のおなじみなのか、ぜひ確認してみてください。きっとあるはずです。 今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FMPP のホームページから入れます。サウンドアート Something Delicious、 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。